皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、柏警察署から来ました南です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。南さん、前回に引き続きご出演となりましたが、やはり緊張されていますか？
そうなんですよ。もう緊張でですね、口からもういろんなものが出てきそうですよ。まあ慣れないんですけども、まあ交通安全の思いを電波に乗せてリスナーの皆様に今日も届けます。
前回の放送を逃してしまった方のために、南さんの自己紹介などお願いしてもよろしいですか？
はい、私が普段勤務しているのは柏警察署です。柏警察署は柏市と北葛城郡広陵町を管轄する警察署で、柏警察署は平成20年に高田警察署から独立して、奈良県でも一番歴史の新しい警察署です。
へえ、そうなんですね。
はい、柏市内は大阪方面への通勤が非常に便利で、近年住宅の開発が続き、人口もかなり増加してきています。広陵町はまだ田園風景が色濃く残る地域で、葛さの町と言われるほど葛さの生産は日本一を誇ります。そして、改めて私の自己紹介をさせていただきます。私事ではありますけども、私は警察官になってから今年でなんと20年目のメモリアルイヤーとなります。
おー、メモリアルイヤー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ご苦労様です。
ありがとうございます。20代の頃はですね、交通機動隊で白バイ隊員として勤務していました。なんかかっこいいんですよ。現在は柏警察署交通課の企画規制係の係長として勤務をしています。具体的な仕事の内容は、交通安全教室の実施、通学路などにおける交通安全の確保などをはじめとした交通安全に関わる仕事全般、そして信号機や交通規制の設置、維持管理など交通規制に関する仕事などを主な仕事としています。今日もリスナーの皆さんにたくさんの交通安全情報をお伝えできるよう頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き力強いお話ありがとうございます。交通機動隊の頃のちょっと写真とかも見たいなと思います。
あるんでしょうか？
もちろんでございます。もちろんでございます。
はい、それでは奥田さん、本日のテーマをお願いします。
はい、本日のテーマは高齢者の交通事故防止です。
皆さんは高齢者と聞くと何歳ぐらいの人を想像できますか？
そうですね、私が思う高齢者というのはだいたい70歳くらいかなって想像しますけれども、何か高齢者のそういう定義みたいなのってはあるんですか？
はい、警察の交通事故の統計上で高齢者という定義は65歳です。意外に若い年齢だと思いませんか？
65歳ですか、はい、昔の感覚で言ったら高齢者と言われるかもしれませんが、はい、今のね65歳の方々は皆さんお若いし、はい、お元気ですから、はい、なんか高齢者って言って怒られそうですけどね。
そうですね、ただ65歳を過ぎてくると体の変化が知らないうちに近づいてくるものです。いつまでもお元気でいてほしいのは皆の願いですが、変化には抗えません。どうしても視力、聴力、脚力、判断力に変化が出てきてしまいます。その程度は人それぞれですが、確実に年齢とともに変化しています。
私も気持ちは今でも20歳なんですけども、実年齢は41歳になります。40歳を過ぎてから体の変化っていうのはもう少しずつ感じるようになってきてしまいました。こんなことを言ったらまだまだ若造やと諸先輩方に怒られそうなんですけどもね。
南課会長41歳だったんですね。
そうなんですよ、
初めて知り
ました。
いつも元気はつらつなんでもっとお若いと思っていました。イエイ、私も気持ちは20代なんですが、年齢は南課会長に近い年齢なんです。約2年前に道路のくぼみに気づかず足がはまって転倒して右足の甲を骨折しました。
転んだだけで骨折ですか？
そうなんです。自分でも信じられませんでしたけど、か細い体格でもないですし、どちらかといえば骨太なんですけど、その時に思ったのが、気持ちは若く思っていても体は昔ほどではないんだなぁと痛感しました。 なので高齢者の方はもちろんですが、高齢者でない40代50代の方も自分の体の方をしっかり分かってもらい、無理をしないということが日常生活する上でも運転する上でも大切だと思います。
なるほど、自分のことを過信しないということが大切なんですね。
そうなんです。また昨年令和6年ですね、交通事故により23人の尊い命が亡くなっているのですが、そのうち65歳以上の高齢者は14人で、交通事故死者数の約半数以上が65歳以上の高齢者の方なんです。
高齢者の方が半数を超えているんですね。
去年発生した高齢者がお亡くなりになる交通死亡事故の状況として、横断歩道付近や横断歩道がない場所での横断が多かったんです。
ご高齢の方は道路を歩いて横断するとき、よく起きる現象があって、脳が多くの経験を記録しているからこそ、過去の経験をもとに、前はここを何事もなく渡れたから大丈夫やで、前は車の方が私に気づいて止まってくれたから今回も気づいてくれるで、という考えを頭に浮かばせてしまうんですよ。
なるほど、その経験は私もあるかもしれません。
そこで過去の経験に基づいて、今日も大丈夫と思い、何気なく道路を渡ってしまうと、気づくのに遅れた車とか、またいつもと違ったシチュエーション、つまりその日はトラックがたまたま駐車していて、渡ろうとしていた歩行者が見えなくなってしまった、より気をつけなければいけない時やったのに、いつもと同じ感覚で横断して事故に遭ってしまうと。
経験に頼りすぎると失敗するでってよく言われますよね。
ご高齢の方はその傾向が強くなってしまう恐れがあります。ヒサさんは昔は道路を横断するときはさささささっと素早く横断できていたのに、年を重ねると歩く速度が遅くなったり、足元がもたついてこけそうになったりしたことはありませんか？
残念ながら身に覚えが多々あります、
はい、残念ながら私も気持ちに体がついてないってこと多々ありますね
ご高齢の方はその現象が大きくなり、このぐらいで渡れるだろうと道路を渡り始めても、思ったより早く渡れず車と衝突してしまうんです。
車で走っていたら歩行者がゆっくり道路を渡っていて、ブレーキをかけ危ないと思う時がありますね。
はい、そもそも道路を渡るということは危険が伴う行為です。だからこそ道路を渡る時は
安全確認をしっかりと余裕を持って渡るということですね。
その通りなんです。それは横断歩道を渡る時も同じことです。
横断歩道があるときはしっかりと横断歩道の上を渡るようにお願いします。
結構横断歩道のちょっと手前から渡ったり、うん、斜めに渡ってる人見ますよね。
そうなんですよ。また横断歩道を渡っているからといって安心はしてはいけません。渡る前の右左右そして後ろの確認は基本なんですが、渡ってる最中も自分の周りの安全を確認しながら渡るようにしてください。横断歩道を渡ろうとしている人がいる場合や、渡っている人がいる場合は、車の運転者は必ず横断歩道の手前で停止して、歩行者の横断を妨げてはいけません。
また、渋滞している車の陰から渡るのも危険です。すべての年齢の方に言えることですが、向こうの横断歩道まで回るのめんどくさいなぁと渋滞している車の隙間から横断する方がおられます。
いますよね。車を運転している側からすると、対向の車の隙間から急に人が出てくるのでびっくりすることがありますね。
車の隙間から横断すると、車の運転手が気づくのが本当に直近になってしまって、ブレーキをギャッとかけてもとってもじゃないですが間に合いません。
確かに車と車の隙間から横断するのは危ないので絶対にやめましょう。
運転する方も対向車線が渋滞しているところを運転するときは、歩行者や自転車が飛び出してくるかもしれない運転で安全運転をお願いします。
そうですね、交通安全はかもしれないという危険予測をすることが大切です。年を重ねるごとに誰もが危険を回避する能力、予知、予測、判断、操作の能力が劣ってしまいます。
高齢者の運転は加齢に伴う視力の低下や反応速度の低下により事故のリスクが格段に高まります。これは事故を起こす、事故に遭う、いずれの場合にも当てはまることなんです。そこで年を重ねてご自身の運転に不安がある場合は、交通事故に遭う前、起こす前に運転免許証の自主返納を検討していただきたいのです。
安全運転相談窓口という窓口があります。ダイヤルシャープ8080、シャープ8080、シャープ晴れ晴れと覚えてください。
ご高齢の方は長年運転をしてきているので、自分はまだまだ運転できると自信を持っている方が多いことや、車は日常生活の買い物とか通院などで移動するのに必要不可欠なので、運転免許証の自主返納について否定的な方も多いと感じます。
なるほど。高齢になり足腰が悪くなればこそ、徒歩での移動は難しくなりますもんね。路線バスもあると思いますが、本数の問題やお金の問題もあるでしょうし、自分の移動したい時に移動できる車は便利でなくてはならないものですよね、はい、ご家族が高齢者の運転を心配し自主返納を進める場合、どのようなことに気をつければいいでしょうか。
そうですね、まずはご本人の気持ちを尊重することが非常に大切なことです。なぜ運転を続けたいのかということを家族みんなで話し合いましょう。そして具体的な事例を挙げながら安全面での不安などを伝え、一緒に解決策を考えましょう。
具体的な事例とはどのようなことでしょうか。
そうですね、例えば最近近所の交差点で一時停止せえへんと通り過ぎようとして横から自転車来てびっくりしたよね、などご本人やご家族のヒヤリハットなど身近な体験談を交えて話をすればいいと思います。私の父親も昔は消防隊員として走り回っていましたが、もう70歳を過ぎてですね、年には勝てないと言っていました。両親は宇陀の山奥で暮らしているのですが、田舎での生活には車はなくてはならないものです。でも体の衰えはもう息子の私から見るに明らかでしたので、運転は控えるようにお願いをして、通院などは私や母親が手伝うようにしています。そこで運転免許証の自主返納もしてもらえるように話をしようと現在考えているところです。
なるほど。交通安全のために家族みんなで話し合って一番良い方法を考えてもらえれば良いということですね。
はい、奈良県警察では運転免許の自主返納をされた後も少しでも日常生活に不便がないよう、様々な事業所に協力を求め、自主返納を行っていただきやすい環境を目指しています。
例えばどんなことですか。
はい、運転免許を自主返納した際、身分証明書にもなる運転経歴証明書を作ってもらい、1100円の手数料がねちょっと必要になるんですけれども、それを提示すれば奈良交通バスでバスの割引や奈良タクシー協会に加入しているタクシーの割引など優遇を受けることができます。詳しくは奈良県警察ホームページをご確認ください。
もしかして車の維持費、ガソリン代や毎年の税金、車検代を払うことを考えれば、免許証を返納した方が安くなられる方もおられるかもしれませんよね。
そうですね。また一部を除いた市町村で様々な自主返納された方へのサービスを行っています。こちらも奈良県警察のホームページでご確認ください。
事故に遭わない、起こさないようお互い気をつけていきましょう。奈良県内の交通安全情報は奈良県警察公式 Facebook、 奈良県警察交通部 X をご覧ください。この機会にぜひフォローをお願いします。
ではそろそろお時間ですね。奥田さん、南さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ラジオポリスからの交通安全情報をお送りしました。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはソモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、 あなたの知りたいことが満載です。